新平家物語連続講義第53回六原御幸の巻時は増し吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は清盛の義母である池の善尼が清盛に対して頼朝の除名を訴えた場面をお送りしました。その後、池の善尼は清盛の子である重盛を訪れ、父をいさめるように説きます。その言葉に従って重盛は、父清盛に頼朝の除名を請いました。義母、池の善尼、義弟頼盛に加えて、実子、重盛までが頼朝除名を願う状況の中、結局、死罪は行われることなく、頼朝は伊豆へ流罪と決まりました。そして、それと、時を同じくして義朝の残した幼子3人が清盛の前に引かれてくることとなります。そう、義朝と時和という女性の間に生まれた子、今若、音若、牛若の3人です。それに至るまでの経緯が描かれていきます。それでは本文を見ていきます。正月の夜であると言っても、寒い、日の気もない、だだっ広い大伽藍の闇でしかない。炭のような焼きが欄間に流れ、大床は氷の池に、わずかに回廊の仕留や壁が外の山風を防いでくれているだけだった。
おお、よちよち、中でもよい。母の懐ぞよ、寒いかや、何はさは泣くぞ、さは泣くぞ、わこは。
正しく言えば、ここは落東、八坂郷、音羽山。そこの清水寺のうちにある小安観音の御堂に、宵のうちから赤子の声が漏れていた。時はとその懐の血のみ子の声だった。いや、御堂の太柱の下には、むしろを敷き、薄い夜のものを数かせて、なお他に二人の幼子をそばに寝かしつけていた。血のみは去年生まれで、明けて2歳であるが、生まれてまだやっと7月ぐらい。名は牛若。その上が6つの音若。頭の今若でさえ、ようやく8つになったばかりの頑然なさである。
無理もなや、無理もなや。
時和は泣き止まぬ牛若に頬ずりしながら一緒に泣いた。この母すらまだこの春で23という若さなのである。
父も出ぬゆえ、ひもじゅうて泣くのであろう。よもぎ子はどうしやったぞ。もう戻ろうに、泣いてたもるな。この母も身もよもないぞえ。
他の子までが目を覚ましてはと、時は渡って堂のうちをおろおろとよすがら巡り歩くのだった。ゆうべも、今宵も。今宵は正月3日、後に思い合わせれば、この子たちの父、源義朝は、尾張の野間の豪族、長田忠宗のために騙し討ちにされて、この夕べ、すでに落命していたのである。虫の知らせというものであったろうか。牛若も酔いからひいひい泣いてばかりいるし、時はも胸騒ぎに閉じられて、常でさえ出の細い父が牛若の唇を濡らすほどな雫にも垂れてこない。清水寺の観音園は、彼女は、前々から月前寮欠かしていなかった。顔見知りの地蔵もある。で、捨てがたい家を捨てた日、召使いたちとこの山へ逃げたのであったが、
六原武者が、あなたと義朝殿の忘れ形見を血眼で探していますぞ。
と、山の者にも注意されて、身の置きどころもなくなった。連れていた召使いたちも皆逃げ去ってしまい、よもぎ子という子守女が一人残っただけである。清水寺の奉仕たちも、哀れとは見ても、六原をはばかって、皆迷惑顔を背けてしまう。密告もしないが、かばってもくれない。すると、黄金という若い学僧があった。見るに見かねて、
小安観音の御堂の一つに、めったに誰も入らないところがあります。そこでしばしお過ごしなさい。私がおかくまい申し上げます。
と、母子をおとといの夜からそこへ隠した。薄い夜のものも、むしろも、母子の路銘をやっとつなぐほどな食物も、皆、黄金が同種の目を盗んで、そっと運んでくれているのであった。 さて、この時和という女性は、もともと九条院の中宮、しめ子の雑種目でした。都の美少女、千人のうちから、たった一人選ばれたという美女だったとされています。そんな時和が、今や、敗北者、義朝の片割れとして、世間に放り出されてしまったわけです。三人の子を連れて、観音堂に身を寄せていた時和は、黄金から、もはやこの場所にも追っ手が迫っていて危険である、 との旨を知らされます。時はたちはこの観音堂を去って音羽山の谷道を降りていきます。ここで平治物語から清水寺を出て山道を歩いていく時はたちの様子を描いた部分を引用します。頃は2月10日の明けぼのなれば、予感なお激しく、音羽川の流れも凍りつつ、峰の嵐もさえ返り、道のつららも溶けやらず、また、かき曇り降る雪に、行くべき方も見えざりけり、子供は母に勧められて歩めども、足腫れ、血入れて、倒れ伏し、泣き悲しむ。母、これをいかがせんと、心の内言うはかりなし、子供の泣く声高き時は、誰か聞くらんと肝を消し、行き合う人の哀れみとぶろうだにも、いかなる心ありてや、と魂を惑わす。その後、常磐は鳥羽の船戸の津から出る船に乗り、小倉に住む叔父と叔母を頼りました。ところが、その叔母は常磐を家に入れてくれません。お尋ね者となっている常磐には、賞金がかけられていました。そして、叔父はきっと六原へ常磐を差し出して、賞金を得ようとするだろう。そうなってはいけない、というおばの配慮でした。仕方なく時はは、大和、宇田郷の流門にいる、もう一人の身寄りである僧を頼って、地蔵堂に隠れ住みます。ところが、それでは、再び本文を見ていきます。するとある日、小倉の叔父が、ここへボロボロな牛車を引いて訪ねてきた。その晩は泊まって、地蔵堂の僧と遅くまで話し込んできたが、あくる日、時はに向かってこう説いた。
こんなところに、いつまで隠れを忘れるものじゃない。都へ帰っての思案とすることだな。もし、お前が帰らずにいようものなら、お前が六条へ残してきた母親は、縛り首か、貼り付けにされてしまうぜ。
どうしてです？
どうしてって、当たり前じゃねえか。義朝の子を抱えたまま、お前が姿を隠しているから、その身代わりに六原の門在所へあげられてしまったんだ。
母君が捕まっているのですか？
そうさ、世間では隠れもないことだ。お前のことも言ってるぜ。男の義朝となした子たちの可愛さに、自分の海の母親は忘れっぱなしにしてるんだろうって。
牛飼い親方を徒生としているだけに、この叔父の目は動物的である。涙というものは何なのか知らないような大きな手目であった。その目の前で常磐は泣き伏していた。母性の権化であった彼女は、不意にまた老母を思う子として呵責されたのである。子に帰って子供のようによよと泣き乱れる彼女であった。叔父は嘲笑った。
よせやい、いい加減に。
そしてまたなお言い出した。
そうだ、泣きついでにもう一つ泣くことを泣いておくがいい。お前は義朝が東国へでも落ち延びて、やがて迎えにでも来るのを待っているつもりかもしらねえが、義朝は死んだぜ。正月の3日に。
彼女は信じない顔を振り上げた。けれど唇は血の色もなく痙攣した。
嘘じゃねえ。嘘か本当か、都へ出てみるがいい。東国の門の大地の木に7日も晒し者になっていたのを、都の者は誰だって見ている。
あ、では。
時は。
では、義朝様は？
おい、時は、どうしたんだ？しっかりしろやい。教授の面みてえに俺を睨みつけたって、俺のせいじゃねえ。お前たちをこんな目に遭わせたのは、戦だ。そのバカな戦をやったのは、義朝じゃねえか。もう忘れるこったぜ、昔の夢は。
何を言おうと、時はの耳には聞こえない。悲しみのまま、知性に本当の狂気が入れ替わりそうであった。自分の涙に濡れ汚れて半日をもだえ抜いたが、その悲嘆の溺れを呼び覚ましては、彼女の母性に鞭打つのは、その懐に抱かれている血の巫女であった。鋭敏に母の悲しみを真剣に感じ取る牛若の泣き声だった。さて、この後、この叔父は、六原からもらえる賞金目当てに、常磐と三人の子を牛車の箱の中に乗せて、京へと向かうことになりますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。